ミュージー大好きポッドキャストの時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？このポッドキャストでは、ニュージーランドが大好きな方や、ニュージーランドにご縁がある方など、毎回素敵なゲストをお呼びして、これまでのご活躍や歴史を紐解きながら、その方の魅力や人となりをご紹介していきます。どうか最後までお付き合いください。
今週も始まりましたニュージー大好きポッドキャスト、ナビゲーターのリコです。前回のポッドキャストでニュージーランドで活躍されているスタントマンの新田正明さんにインタビューさせていただいたんですけれど、その時のことをツイッターに投稿したら、なんとパワーレンジャーのアクション監督やセカンドユニット監督をしているのはかつてのうちのスタッフです。新田さんの話を聞いて懐かしくなってコメントしましたという嬉しい返信をいただきました。このコメントを寄せてくださった方なんですが、実はうちのボスの野沢が最近ハマって聞いているガリレディという日本発信のポッドキャストがあるんですけど、そのガリレディのディレクターである足立さんなんです。このガリレディは足立さんと MC を務める高田沙織さんの2人の軽快な掛け合いがとっても楽しくて、なんか自由にポッドキャストやってるなーっていう感じで、私の憧れの番組でして、時々聞いては勉強させていただいています。うちのボスもですね、毎週火曜日と金曜日は決まって、今日はガリレディの日だから夕方以降は連絡するなとか言って、夕方の仕事を拒否するくらいどっぷりハマっちゃってるんです。実際にガリレディを聞いているときは音信不通になります。でも、まあこうしてちょっとしたきっかけでいろんな人がつながって、 SNS の世界って面白いっていうか、いい意味で狭いというか、可能性が無限大だなって思います。この間ニュージーランドの北部で大きな地震が起きたこと、皆さん記憶に新しいと思いますが、その時にね、足立さんから大丈夫ですかと温かい言葉もいただいたんです。一度もお会いしたこともない見ず知らずの私たちにですよ。本当に SNS って素敵なツールだなって改めて思いました。なんか私にはちょっとわからないんですけれど、野沢がね、よく言うんです。足立さんのいろんな仕掛けを勉強させてもらっているって。野沢はどうやらポッドキャストを聞いて楽しむ以外に、なんか別のものを得ようとしてるって感じなんです。SNS の利用の仕方もそれぞれ無限大だな、面白いなって思いながら横で見ています。今週のゲストのサユリーさんも野沢との出会いはネットだったそうで、実際に会うことになったのはその数年後に日本で開催されたイベントで初めて会って、このつながりのおかげで今回こうしてサユリーさんにインタビューさせていただけることになりました。SNS は人とのつながりと未来を想像する、私たちの時代にはなくてはならないツールであるので、これからも情報発信のニュージー大好き .com として大事に利用していきたいと思います。さて、そのサユリーさんですが、今画面の向こうでお待ちいただいています。今回も日本とニュージーランドをズームでつないでインタビューさせていただきます。では早速ご紹介しましょう。今回のゲストは日本生まれのニュージーランド育ち、現在は日本を拠点に子育てをしながら音楽活動を続けられているサユリーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回もニュージー大好きスタッフのあきこさんとともにお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また来ました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。現在は東京にお住まいということなんですけれども、日本人とニュージーランド人のご両親のもとに生まれられた、まあ、ハーフではなくてダブルということで。
はい。そんなこと言ってましたね、私ね。
昔ね。確かにそうだなと思いました。ね、ハーフじゃなくてね、お二人の愛の形が、ダブルとして生まれられたということで、はい、すごく納得した言葉であったので、はい、使わせていただきました。
はい。はい、
12歳まで日本。
はい。まあそう、12歳までの間でもちょっとニュージーランドに行って、はい、ニュージーランドの学校に、 本当短期だけね、数ヶ月とか行かせてもらったりとかそういうのもあったんですけど、はい、基本ベースは日本でしたね。
あ、基本はそうですね。で、20歳代からは再びもうずっと日本に、
まあ、そうですね。うんうんうん。
変われているっていうことですかね。
そうですね。
で、ただ、今は、お二人のお子さんとご主人様、4人家族ですね、
はい。はい、そうです。はい、4歳と2歳です。日本とニュージーランドの差なのかもしれないんですけど、旦那さんはもうやっぱりお仕事が忙しくて夜遅くまで仕事をしてることが多くて、典型的なサラリーマンなんですけど、だからもう一人でやってることが多いので、なおさら忙しく感じちゃいますね。
そうですよね。いや、心休まれる時間なかなか取れないんじゃないですか。
そうですね。あんまりないけど、もうたまにこう、子供がこうカオスな状態の時はよくトイレ に逃げますね。トイレで座って深呼吸して、お祈りして、統一してみたいな。
まあドア上げて、あの新しいさゆりさんが、
そうそうそう。あとは、ちょっと心の余裕確保のためには、子供が生まれる、あ、生まれるじゃない、間違った。あの、生まれるじゃない、あの、起きる前ね、朝起きる前。すいません、カミカミです。朝、目覚める前ね、生まれるじゃなくて、目覚める前に、起きちゃって、早く。で、ウォーキング行ったりとか、早朝ウォーキング
したりとか。一人の時間を持たれてるってことですか？
そう、自分のタンクを満タンにする時間をちょっと先に作らないと、心の余裕がある状態で、おはようってできないっていうか、子供に起こされた状態だと、ちょっと不機嫌に起きちゃう。
やっぱりね、お母さんという立場の方っていうのは、家族の太陽でなきゃいけないみたいなね。
そうですね。楽しいですけどね。
そうですね。喜びもたくさんあると思うんです。
そうそう。
代わりにっていうか、
あると思う。だから頑張れる。
素晴らしい、いい言葉です。サユリーさんの横に、そういえばギターが置いてあるんですけれども、サユリーさんはギターとの出会いというか、
は
い、
ギターとの出会いはですね、ニュージーランドに暮らしていた時期だったんですけれども、私が、14歳とか15歳ぐらいの時だったかな。あのすごい古い、安いナイロンの弦のギターが家にあったんですよね。お父さんがもらったんですかね。なんか家にとりあえず家具として置いてあった感じで、誰も弾くことはなく、でそれをなんかちょっとずつ触ってみたりして、で、もともとピアノのベースがあったので、あの、ギターまあ習うこととかはなく、ちょっと、じゃあカバー曲とかこういう風に弾けるのかなってちょっと、あの、ネットで調べてみたりして、そこで、あの、好きなカバー曲のコード進行を見つけたりとかして、で、それでちょっとずつそのギタータブっていうんですかね、ギターのこの、コード進行とかの読み方だったりとか、ちょっと独学でちょっとずつやってったんですけど、でもなんかそんなにたくさん練習するとか、めっちゃ火がついたとかってわけではなく、なんかちょこちょこちょこちょこ気づいたらやってみてって感じですね。で、それで本格的にやってみようって思ったのは、その音楽の専門学校とか行くことにした時に、はい、じゃあ弾き語りやってみようかなみたいな感じだったので、
そうなんですね。
はい。
なんか、あの、あきこさんもお誕生日の日にギターを買ったということで。
そうなんです。私も買ったんですけれども、やっぱりあの、F コードが難しくて。
難しいですね。あれ、めっちゃ痛くなりますね。
そうなんですよ。ちょっと中断してます。F コード、編しております。
なんかコツみたいなのありますかね。
いやー、最初やっぱりこの指先にね、豆ができるまでは、その皮膚が硬くなるまでは痛いです。しょうがない、痛いです。安いギターであればあるほど多分痛いです。やっぱり高いギターとかで、まあギターというか弦か、あの新しい弦とか、あの細い弦があると、あの比較的抑えやすくなるんですけど、あとギターのそのアクションっていうんですけど、この、要はそのギターの弦がそのフレットボードからどれだけ離れているか、その隙間が少なければ少ないほど抑えやすいんですよね。その隙間が大きいともっと抑えるのに指の力が必要だったりして、そう、そういうテクニカルのところもあります。
価格の問題かもしれません。
でもじゃあもうとにかく練習ですね、練習。もう痛いのがなくなるまで。そのうちね、痛くならなくなるんですよ。で、多分私何ヶ月も今ギター触ってないんですけど、何年っていう土台があるからか、多分今触っても痛くないんですよね、きっと。
独学はどういう練習をされてたんですか？
大体カバー曲のなんか好きな曲のコード進行とかを探して、うん、で、そのコードはじゃあ C だったらどうやって押さえるんだろうとか、E はどうやって押さえるんだろうとか、うん、そういう風な感じですかね。
なんか参考にします。それでは、まあ、さゆりさん自身のですね、現在の音楽活動についてお伺いしたいと思うんですけれども、今具体的にどんな活動をされているんでしょうか？
はい、今はですね、よくやってるのが、楽曲提供とかのお仕事なんですけれど、K-POP が多いです。K-POP の、でもこれも結局、採用されたら、ガンガンお金が入ってくるって感じなんですけど、採用されないものもいっぱいあるので、うん、なんかもう、やった分だけお金入ってくるってやつではないんですよね。でもそういう世界なんですよ、楽曲提供っていうのは。もうコンペとかがあったりして、コンペってコンペティションのね、コンペね。で、うん、それにとりあえずいろいろ出してって、で、それで採用されたら、印税が入ってくるとか、そういう感じなんですよね。
てっきり、どなたか、例えば作曲家さんみたいな方がいらっしゃって、その方にオファーが入って作っていくって思ってたんですけど、
はい。
コンペで決められるもんなんですね。
そうですね。もうそういうのばっかりです。ほとんどは。
な
ので、以前なんか例えば企業のために、こういう社内、映像のための音源が必要なので作ってくださいとかっていうお話をいただいて、そういう音源を作ったりとか、することもたまにあったんですけど、そういう場合は、もちろん金額はその時点で発生するんですよね。
そうです、ね。
だけど、こういうアーティストさんとかってなると、ほとんどはコンペばっかりですね。
厳しい世界ですね。
厳しい世界です。けど、やっぱりそれだけやってる方も多いっていうことは、まあ、長くやれば、いつかどこかでは当たるみたいなね。
素晴らしい。前向きで。
感じで。
ハンドリームっていうことですよね。他にはどんなことなされてるんですか？
あとは、ボイスレッスンとか、あとは、歌は、教会で、賛美歌とか、歌ったりとか、はい、あとは、なんだろう、まあ、最近、その歌で英語を学ぼうみたいな、そういうちょっとイングリッシュティーチャーとかも過去結構経験あるので、はい、その音楽と、英語両方の要素をなんか使ってみたら面白いレッスンになるかなっていうのをちょっと2年前ぐらいにやったことあったですよね。で結構反応良かったから、じゃあ今のこういうご時世ですし、オンラインでズームとかでもねこういうレッスンできるからちょっとやってみようかなっていうので最近ちょっと動き出しつつあるんですけど、それはもう本当に音楽、まあポップスメインですね。最近の曲とかの歌詞とかをちょっと一緒に見ながら、その発音指導的な感じだったりとか。
歌を覚えるってね、結構簡単と言ったらあれですけれども、やっぱメロディーに沿って、歌詞があるので、英語をそれを覚えやすいかもしれないですね、うん、もしかしたら。
そうですね。やっぱり英語上手な日本人の方とかでも結構聞いてみると、うん、音楽から入ったって人が多かったりして、うん。で、音楽、やっぱその音から入って、それでひたすら何度も歌ってることによって、そのフレーズがやっぱりインプットされてって。
ですよね。
うん。
わかります。
何も鍛えられるし。
ということで、披露していただくことって可能ですか？聞きたい、ね。
ちょっとじゃあ、やってみますね。
お願いします。
お願いします。
前回の歌で英語を学ぼうっていうクラスでちょっとやってみたのはですね、ケイティ・ペリーってわかります？
わかります。
ケイティ・ペリーの Roar って曲わかりますか？
わかります。
あ、その曲をやったんですね。
あ
で、まあ、今日はちょっと耳だけでも、いや映像なしでもわかるようにっていう部分をちょっとピックアップしてみますけど、I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sit quietly, I agree politely. これが最初の入りのところなんですけど、じゃあ最初のフレーズでいくと、I used to bite my tongue and hold my breath. I used to bite my tongue and hold my breath. I used to bite my tongue and hold my breath.、
うん、
これは、まあ、昔は口を閉ざして息を殺してた。っていうのが直訳なんですけれども、
はい、
これは実際には本当にそうしてたっていうわけではなくて、I used to bite my tongue。 それってまあ、誰かこう、話したい、言いたいことがいっぱいあるんだけれども、変なことを余計に言わないために何をするかっていうと、そのベロを噛む。I used to bite my tongue. Bite my tongue. なんかやばいこと言っちゃいそうな時に、言わないようにベロを噛むっていう、そういう意味があるんですよね。I used to bite my tongue. I used to bite my tongue. 要は、いろんな人に、なんだろう、こう、変なことを言っちゃうのが怖いとか、いろんな人に変な風に思われるのが怖いっていうことで、おどおどしながら言いたいことが言えなかったっていう意味が含まれてます。I used to bite my tongue and hold my breath. Hold my breath. 実際に、ってこう、息を止めてたっていうわけではなくて、何かまずいことが起こるかもしれない。何か怖いことが起こるかもしれないっていう時って、人間って結構、で、ちょっと実際に息を止めてるわけでもないけども、こう、一瞬息が止まるような時ってあるじゃないですか。あ、どうしようみたいな。
うん、
その、あっていうのを表してるんですよね。そうそうそうそう。I used to bite my tongue and hold my breath. 要は、何か変なことを言ってしまって、変なことが起きないために、ビクビクしながら、生きていて、自分の言いたいことを抑えて、自分の息を殺していたっていうような意味があるんですけども、まあ、この意味のところを知った時点でちょっと、一旦歌いやすくなりますよね。
はい。確かに。知って歌だとすごい聞いてても楽しいですね。
そうですよね。
うん。
すごい。で、ちょっとそうやってね、意味を話していってから、全体的な曲のね、意味を話していってから、発音に入るんですけど、発音で言うと、ここは、I used to bite my tongue。よく多くの日本人がやりがちなのは、一つ一つの単語を全部を言おうとしちゃうんですよね。
はい。
I used to bite my tongue。日本語ってこう、カクカクしてるじゃないですか。なんか、全部発音するので、この抜くところってあんまりないですよね。英語だとどうしてもこう、つなげないと自然に感じないところがあるので、I used 最後は D で、次は to だけど、その D と T を両方発音すると、I used to, I used to,
I used to
ってなっちゃうと不自然じゃないですか、
うん、
?I used to, I used to bite my tongue みたいな。でもそれをやろうとすると、やっぱりどうしても不自然に聞こえちゃうんですよね。でも、あ、ここはつなげて抜いちゃっていいんだ。これは一つの言葉につなげちゃっていいんだって思うと、自然に聞こえるんですよね。
うん、
I used to bite my tongue. I used to. I used to.
I used to.
そうそうそう。そうやってつなげるポイントを知っておくと、もっと自然な響きになるっていう。
セイリーさんは子供たちとは英語で会話とかするんですか？
Yes, I do. English only. English only.
ということは、ご主人様の英語が話せるってことですか？
少しだけ。子供に抜かれてます。
あ、すごい。あ、じゃあもう、言葉はやっぱり財産なのでね、両方喋れたら本当に世界が広がると思うから、まあ、一番さゆりさんがご存知いらっしゃると思うんですけれども。
そうですね。本当まあ、私は、実は、最初からバイリンガルではなくってね、結構努力をしてバイリンガルになったっていうところがあるので、子供には自然にもう身につけて欲しかったから、私と同じ苦しみを味わって欲しくなくて、
うん、
それで今すっごい頑張って、バイリンガルにさせられるように、英語ばっかり話してます。
まあ、サユリーさんといえば、シンギングサユリー365。
はい、
っていう活動を達成されたということで有名なんですけれども、これ何かっていうと、365日間、360曲を歌っていくっていう、ここでまあ数々のカバーソングを歌われているんですね。はい、で、カバーアルバムをリリースされたことがあるということで、本当にカバー曲を歌われるさゆりーさんって、もうまるで自分の歌のように歌うということで、単純計算で365曲、弾き語れるっていうことですよね、さゆりさんって。
あ、即興では無理です。全部暗記したわけではなく、
はい、
ここだけの話ですけど、実はね、もう本当にその日朝起きて、今日は何カバーしようか。で、リクエストされてた曲とか見て、ああ、じゃあこの曲やってみようかな。その時初めて調べて、初めてその曲を聴いて、初めてそこでカバーするっていうのがよくあったんですよ。だから、もう本当に、聞いてすぐカバーするっていう感じで、なので、カメラの横には、ほとんどの場合は歌詞とコード進行が、譜面台に置いてありました。
それでも弾けちゃうんですよ。その日に考えて、その日に覚えて、その日に配信するっていうことですよね。
そうですね。
すごくないですか？
耳コピーとかできるんですか？
あ、耳コピーってあれ、どういう意味ですか？コード進行とかも聞いただけでわかるみたいな、うん、そういうことですか？
はい。
ああ、いや、コード進行とかまでは、まあわかるときもあれば、わからないときもあって、だいたいもう一番早い方法は、本当に一回聞いて、それでググって、そうすると歌詞とコード進行が出てくるから、で、そのコード進行ちょっと弾いてみたら、あ、これ違うなって、間違ってるのが上がってるときとかもあるんで、そしたらそこちょっと直したりして、まあ、または自分のオリジナルアレンジに変えちゃって、男性ものだとキーが全然違ったりするんですよね。なので、もうじゃあ自分の歌いやすいところにもう全然変えちゃおうってやったりして、なので、ある程度のそういうプランニングはしてから、歌います。
だから、まるで自分の歌のように歌えちゃうっていう部分があるっていうことでしょうかね。
あとは、多分、その歌う前に、やっぱり、しっくりくない、コーナー曲とかもたくさんあったんですけど、毎回歌う前に、あとその撮影する前に、自分に言い聞かせてたのは、これは自分が書いたつもりで歌おう。だから自分が書いた本当につもりでいて、自分の言葉のつもりにして、勝手に自分のいろんな記憶とかをそこに当てはめて、自分のものとして歌うようには努力してましたね。
だから私たちに伝わってきたんですね、その思いが。
あ、そうなんですね。伝わったんですね。よかった。いや、今ね、本当にぶっちゃけトークで言うと結構悩んでるんですよ。これからちょっとまたアーティスト活動を再開しようかどうかなってところなので、リスナーの皆さん、もし聞いてて私の音楽とか知ってる方いたら聞きたいです。サイリーの歌をまた聞きたいかどうかっていうところ。
聞かせて
ください。これからちょっとまた母ちゃん頑張るかな、どうしようかなって。
いや、だからよく、まあ、YouTube でね、よくある、例えば、スモールテーブルコンサート、タイニーテーブルコンサート、タイニーデスクコンサートみたいなの皆さんやっておられるじゃないですか。サイリーさんにもぜひそういった活動をさせていただきながら、私のリクエストとしては、夏メロをみんなで大合唱する。
みんなで同時にですか？オンラインで。
そうです。ズームで何人かできるじゃないですか。顔出るんですよね。何人
も。確かに。
何人ぐらいですかね。ズーム。
結構な。
あれ、有料版か無料版かとかによりますよね。
ああ、だと思います。ちょっと有料版になっちゃうのかもしれないんですけど、まあ私夢なんですけれど、みんなで大合唱するっていうのは、ちょっとやりたいんです。
それってみんなが歌ってるのが聞こえる状態ですか？それともミュートの状態で。
あ、そっか、全員か。
多分全員歌おうとすると、大変なことになるんじゃないですか？
本当？全然。なんとかできないかなと思って、みんなで。
でもやりたいですね。面白そう。
一人で歌うのも全然いいんですけど、カラオケとかで。じゃなくて、みんなで合唱するっていう、なんか一体感が好きで。
はい、この前の私の歌で英語を学ぶレッスンでやりました。私がギター弾いて、
はい、
その習った英語のところをみんなで歌わせて、私が伴奏を役みたいな。
あ、それです、それです。もうそれの、夏メロ版です。
の夏メロ版ね。夏メロ版。やりたいですね。楽しそう。
はい、一応、提案させていただこうと思います。
はい。わかりました。
コラボ。コラボ。あと、ポッドキャストもお考えになっておられるということですよね。
はい。もうね、やるのはやるんですけど、どのトピックでやろうかなとか、英語でやろうかな、日本語でやろうかな、バイリンガルでやろうかなとか、なんかもうそういうところで悩んじゃうんですよね。話したい内容が多すぎて、ブレブレでも困るから。じゃあ、まずはちょっとトピック字持って、とか、考えてるんですけど、なんかアディありますか？
ちなみにどういう内容で迷ってるんですか？
一番パッとやりたいなって思いつくポッドキャストだと、なんか英語が一番しっくりくるんですよね。でも私のフォロワー多くの人は多分日本人で、で英語の内容で言うと、なんかもう本当にぶっちゃけトークっていうか、多くのママになると特によくあると思うんですけど、まあぶっちゃけね、その夫婦関係だったりとか、意外とみんな大丈夫そうなふりしてて大丈夫じゃなかったりとか、子育てもなんかやっぱ強がっていて、実はすごい大変だったりとか、その本当はこんだけ大変なんだよっていうところが話せない場所がある人って多いのかなと思って、で、誰かがそういう自分の通ってきたこととかをぶっちゃけて話すことによって、あ、私みたいな人他にもいるんだとか、うん、なんかやっぱちょっと自分のことを分かってくれた人がいるっていうような気持ちになれることによって少しでも楽になれるといいなっていうのがちょっとなんかどちらかというとママ向け、もうそのまま話しちゃうっていうか、なんだろう、本当に本当の自分をもっと出していこうみたいな感じで、それによってもっと自由になれるといいな。やっぱり周りですごい頑張っちゃって、こう、まあ、このソーシャルメディアの時代でもありますけど、やっぱりいいところだけをみんなに見せて、
うん、
本当の実際の、なんか、窮屈に感じてることだったりとか、辛いことって、なんかあんまりみんな表に出せないっていうか、
うん、
だったら、私が堂々と自分のいろんなことを出しちゃえば、みんなも、それでちょっと、あ、いいんだって、こう、楽になれるかな、みたいな、うん。そういうトークショー的な感じ、やりたいなって思うんですけど、うん、どう今まで、まあ今までの活動とあんまり、まあ、関係あるようで関係ないのかな、どうだろう。まあそういうの考えてます。
始まったらで、ぜひ聞かせていただきたい。
楽しそうですね。
楽しそう。
だって結構ね、でも重くなっちゃうかなっていうのがちょっと心配なんですよ。日本人ってあんまそういうの求めてなさそうで。
いや、そんなことないと思う。
最後はもう、合唱で。
なんで
最後は合唱で重くならない
結局歌ね、結局歌にたどり着く、
その、なんて言うんでしょう、セリーさんのその、うん、明るさというか、
うんうん、
軽快さっていうので暗くはならないと私は思います、
うんうん
うんうん、なのでこれ私とてもいいと思います、
うん、
企画のなんか相談してるみたいですけど
本当今日はなんかもうさゆりの悩み相談してみたいやりました。いろいろ相談乗ってくれてありがとうございます。
でもう一つ私 YouTube、 さゆりさんね、 YouTube で好きなコンテンツがあって、ズバリそれ歌コメっていうコンテンツですけれども、はい、ファンの方からのコメントを即興でギターで弾き語りで歌にしちゃうっていう、
はいはいはい。
なんですよね。これものすごくって、これすごい。例えば、まあ大丈夫って言うけど、本当は大丈夫じゃないっていうような、まあ言葉を、
はいはい。
合わせて、こう、その場で、歌にするんですけれど、私、勉強したくないっていう、こう、短い文もやっちゃうんですよね。だからね、授業でシンガーソングしちゃうっていう、まあ、これぞプロの技だなって思って、感心して見てるっていう。
ありがとうございます。
っていうことで、また第2弾なんですけど、
はい、
はい。はい。歌込めしてもらっていいですか？
いいですよ。もうね、本当に久しぶりすぎて、なんかどんな感じになるんだか、ちょっとドキドキですけど。
嬉しいです。
じゃあやってみますか。
はい、コメント言っていいですか？
はい。
はい。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com でお願いします。
めちゃくちゃ宣伝臭いですけどね。
リアルですね。
いいですよ。いいですよ。やりましょう。やりましょう。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com。じゃあちょっと考え、じゃあ楽しい感じの雰囲気がいいですね。
はい。
ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com。 恥ずかしい。
やりました。
ちょっとやり直したいから。今ね、本当にね、頭に思い浮かべてからやりたいと思ったんだけど、頭が真っ白になりすぎて、もうわかんないから、いいや、とにかく、口を開いて、何が出てくるか待ってみよう。 と思ったのが今でした。
かっこいい。かっこいい。やっぱりプロだ。
ありがとうございます。
わあ、今日は最高になりました。ありがとうございます。もうめちゃめちゃ嬉しい。もうファンになってますからね。
私も。
じゃあ、最後に、サユリーさんの将来の夢、語っていただけますか？
はい。そうですね。やっぱり音楽を通してとは限らず、まあ音楽でもいいですし、音楽じゃなかったらこう、まあトークでだったりとか、人を教えるだったりとか、とにかく何らかの形で、人を助けられるようなこと、人のハッピーにつながるようなことを残していけたらなっていう気持ちはすごい強くて、ついでにそれをやりながら稼げたら最高だなとも思ってます。現実的にね。
そりゃそうですよね。確かに。
人のためになるような何かを世に残していきたいっていうのは、いつぐらいから考えてたんですか？
これはもともと自分の歌い始めた理由はそこだったんですよね。本当はビジネスの勉強を最初始めて、で、それで国際貿易とかそういうのやっていこうかなとか、やっぱり音楽で稼げるっていうイメージが全くなかったので、音楽でやっていくっていうのは考えてなかったんですけど、私クリスチャンになって、で、それで、神様を信じるようになってから、すごいそういうふうに声が聞こえたっていうか、語られたっていうか、歌を始めなさいってすごい言われたような気がして、私は自分の声も大嫌いだったし、人前で歌うことなんてすごい嫌だったんだけど、とにかくその声に従って歌い始めて、最初の3年間とかはもう本当に自分のコンプレックスとの戦いで、自分の声も大嫌いだったし、人前で歌うのも本当恥ずかしくて、だけどやっていけば行くうちに、なんかやっぱりそれ以前にメッセージを必要としてる人が世の中にいるんだなーとか、そういう気持ちがあって、それで日本に来たっていうのもあったんですよね。なんか日本ではなんか心が飢えてる人がいっぱいいるんじゃないのかっていう気がして、それで歌でなんか人に届けられたらなって思って、それで始めたんですよね。
サユリーさんって天使のような方ですね。舞い降りてきた天使。
なんかね、使命感っていうのがあると、それはなんか嫌と同時になんか離れられない関係っていうか、love hate relationship って言うじゃないですか。love hate relationship。もう本当にそうなんですよね。ある意味音楽って。大変だけど、でも愛してるし、離れたくなるけど、でも離れられないし、みたいな。もう私の使命なんじゃないのかな、これはっていう感じ。
でも、使命を見つけられたということだけでも、ものすごく、有意義な人生になっていくと、私は思うので、ぜひ、これからも続けていっていただきたいと思います。
ありがとうございます。励まされます。嬉しい。
サユリーさんの今後の活動は、インスタをチェックしてください。アカウントお願いします。
はい、サユリーミュージックです。SAYULEE。で、ミュージック、MUSIC。DM もどうぞウェルカムです。
大橋巨泉でおなじみの OK ギフトショップニュージーランド店では海外発送サービスを再開いたしました。日本のご家族、ご友人、大切な方のためにニュージーランド製品を送ってみてはいかがでしょうか。ニュージーランドワインもたくさん取り揃えております。オークランド、クイーンズタウンにありますので、お気軽にお立ち寄りください。大橋巨泉の OK ギフトショップ、ニュージーランド。
サユリーさん、今日はいかがでしたか？
今日はなんか私がカウンセリングを受けたような感じになっちゃいましたけど、とっても楽しかったし、元気もいっぱいもらえて、こんなご時世の中こうやってつながれることができたのがすごい楽しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。愛子さん、いかがでしたか？
いや、もう私本当にファンです。ファンになりました。
一緒に、ね、
ありがとうございます。
ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com の歌はもう本当にね、
社宝にします。ありがとうございます。
ちょっともっといいバージョン作りましょうよ。もっと
じゃあ今度また別のところで新しい別のニュージー大好き .com のテーマソングを作ってもらい
やりましょう。やりましょう。
よろしくお願いします
。任せてください。
ニュージーランドで会えるのを楽しみにしています。
はい、こちらこそ楽しみです。
楽しみです。では、今回のゲストは、これからも音楽とともに、日本とニュージーランドの架け橋となって、元気を届けていく、サユリーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のニュージー大好きポッドキャストは、野澤さんの雑談コーナーです。次回はどんなお話が聞けるのか、どうぞお楽しみに。ナビゲーターのリコでした。
ニュージー大好きポッドキャストは、ニュージー大好き .com の提供でお送りしています。ゲストへの質問や、この番組へのご意見、ご感想などは、ツイッターのダイレクトメールで受け付けております。ぜひ、ツイッターをフォローしていただき、どんどんご活用ください。ツイッターアカウントは、ニュージー大好きポッドキャストで検索いただけます。
ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き.com